伊万里第665号2009年7月号です。雨に濡れているアジサイの花が美しい季節となりました。葉っぱにカタツムリの親子を見つけて楽しんでいます。先日ひどい雨や風が続きましたが、被害などはございませんでしたでしょうか。今月の表紙は6月12日に畑津東小学校で農業体験ドロリンピックが行われ、5年生41人が田植え前の田んぼで全身泥まみれになりながら片手を空に突き上げたり座り込んで遊んでいる笑顔の写真です。今月の主な内容、特集防災災害から暮らしを守る、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、伊万里クラシックカーフェスティバルとなっています。
防災特集災害から暮らしを守る、7月9日は市民防災の日。雨季を前に伊万里市は5月25日に防災パトロールを実施しました。今回は黒川町塩谷地区の旧傾斜地と大川町川西地区の山林崩壊箇所の2箇所、塩谷地区では伊万里土木事務所から今後防災工事を進める場合の手順などの説明を受け、川西地区ではすでに山林の防災工事が進められており、その進捗状況などの確認を行いました。6月7日東山城町滝川地区で土砂災害全国統一防災訓練が行われました。佐賀県では唯一住民主体の避難訓練が実施され、土砂災害警戒情報の発令、市災害対策本部の設置、市長の避難指示の発令、消防団による避難指示の広報活動、住民の避難所への避難といった一連の情報伝達や避難訓練が行われ、地区住民地元消防団など100人を超す参加者が本番さながらの動きを見せました。最新情報の入手を、台風や大雨は襲ってくる時期や規模をある程度予測することができます。日頃から天気予報を気にかけ、最新の気象情報などを入手するようにしましょう。台風は熱帯低気圧の一つで、巨大な空気の渦巻きです。進路の右側の方が強風になりやすいため被害が大きくなります。早めの準備をしましょう。集中豪雨は梅雨の終わり頃によく起こります。狭い地域に限られ突発的に降るため、その予測は困難で、中小河川の氾濫や土石流、崖崩れなど大きな被害が発生する恐れがあります。家の周りにどのような危険箇所があるか普段から確認しておきましょう。早めの避難と通報を。土砂災害のほとんどは梅雨や台風の時期に発生しています。地質や傾斜の傾きなどによって異なりますが、1時間に20ミリ以上、降り始めから100ミリ以上の雨が続いたら土砂災害の危険が高く、十分な警戒が必要です。崖崩れ、染み込んだ水分が土の抵抗力を弱め、弱くなった人工的な大地の急斜面などが突然崩れ落ちます。前触れ、小石が落ちてくる、崖からの水が濁る、斜面のひび割れ、地滑り、緩やかな斜面で地中の粘土層が地下水の影響で動き出します。前触れ、 崖から水が噴き出す。井戸や沢の水が濁る。地面のひび割れ、土石流、谷や斜面にたまった土砂などが大雨による水と一緒に一気に流れ出します。前触れ、山鳴りがする。川が濁る。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。土砂災害警報情報。大雨警報が発令された後、土砂災害の発生の危険度が高まった時に、佐賀県と気象台が合同で市町単位で発表します。2時間先までの予測を行い、過去の事例に照らし合わせて発令されます。伊万里市では警戒情報が発令された場合、各町公民館や地区防災委員への伝達、ケーブルテレビでの周知、また必要に応じて広報車などでお知らせすることにしています。緊急時の主な連絡先、地滑り、崖崩れ、道路の損壊、河川の増水などの時、伊万里市役所電話 23-2111 へ。災害により生命、身体、財産に危害が及びそうな時、伊万里警察署110番または電話 23-3144 へ。災害が発生した時、怪我人や病人が出た時は、伊万里市消防本部へ電話119または23-2119へお電話ください。自主防災組織地区防災会の活動。自分たちの地域は自分たちで守ろうと、行政区単位で地区防災会が結成されて、自主的な防災活動が行われています。災害時の援護が必要な一人暮らしの高齢者や障害者などの居住地の把握・確認と声かけ巡回や住民への警戒呼びかけ、災害情報の収集と市災害対策本部への伝達、地区住民の防災意識の啓発・高揚、市が行う防災訓練への参加・協力など、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児などは災害時に情報把握、避難などを的確かつ迅速に行えない立場に置かれています。私たち一人一人がお互いに協力し合い、地域が一丸となって支援を行えるよう心がけましょう。佐賀県消防防災課では、自主防災活動の充実・強化を支援するため、自主防災組織を対象とした出前講座を実施しています。1週間前までに市総務課電話 23-2123 に相談してください。防災ネットあんあん。佐賀県では県民の皆さんが安全安心を確保するための一助として、携帯電話などのメール機能を使った各種防災情報等を配信する佐賀県防災安全安心情報配信システム、防災ネットあんあんを運用しています。防災活動や安全安心の確保に役立てましょう。詳しいことは佐賀県統括本部消防防災課電話0952-25-7026へお尋ねください。伊万里市では昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないためにも、また地域や家庭などにおいて一人一人の防災意識を高めてもらうとともに、市と市民全体で防災対策を行っていくため、7月9日を市民防災の日と定めています。我が家の防災対策。災害は家族全員が一緒の時に起きるとは限りません。 日頃から緊急用品の保管場所や避難所などについて家族みんなでよく確認し合っておくことが大切です。いざという時の主な避難場所は各地区で小学校のグラウンドなど決まっておりますので、前もって調べておきましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123 です。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里、知っておきたい市税の基礎知識。今月から21年度の集合徴収による試験民税、固定資産税、国民健康保険税の納付が始まります。市税は町の産業振興や生活環境の整備、福祉、教育の充実など住みよい町づくりと市民の生活を維持するために使われるものです。そこで日頃皆さんが疑問に思っていることについて解説します。集合徴収による税とは、試験民税、固定資産税、国民健康保険税の3つの税を合わせて徴収する納税制度を集合徴収と呼び、毎年7月から翌年2月までの8回に分けて徴収します。試験民税は昨年の個人の所得に応じて課税され、固定資産税は土地、家屋、焼却資産の所有者に課税されます。また国民健康保険税は国民健康保険に加入者がいる世帯の世帯主に対して、加入している人数や昨年中の所得などをもとに課税されます。土曜日曜には納付できないのでしょうか。集合徴収による税は銀行や郵便局のほか、コンビニでも納めることができ、土曜日曜を含め24時間いつでも納付することが可能です。また口座振替を利用すると納付の手間が省け便利です。希望する人は銀行や市役所税務課に備えてある口座振替依頼書で申し込んでください。一括で納めると得をするのでしょうか。年税額を一括で納める場合は納付額が少なくて済む前期全納保証金の制度があります。滞納したらどうなるのでしょう。督促状の発送後10日を経過しても市税を完納しない場合は、給料、預金、生命保険、不動産、自動車、動産などの財産を差し押さえなければならないことが法律で定められています。そのような事態になる前にまずは電話してください。納税相談の日時を担当者と決めさせていただきます。納付の意思が見られない滞納者については、財産の差し押さえなどを行うことになります。失業して納税することが難しいときは、減免や分納による徴収猶予制度が設けられています。滞納額が増える前に、早めに納税相談を行うことが重要です。また税務課では、多くのローンを抱え、悩んでいる人を対象に納税相談や専門機関の紹介も行っています。お気軽にご相談ください。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 伊万里市では65歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人について保険料の減免軽減を行っています。21年度より生活困窮者の減免の対象を広くするなど、減免制度を拡充します。改定のポイント、1、本人及び世帯員の前年の収入金額の合計額を80万円以下から100万円以下へ引き上げ、 減免対象範囲を広くしました。2. 預貯金及び有価証券の合計額を120万円以下から150万円以下へ引き上げ、減免対象範囲を広くしました。なお、保険料の減免については申請が必要になります。今月末までに申請してください。減免申請に来庁するときは、印鑑や医療保険証、年金などの収入を証する書類などが必要です。保険料徴収額の平準化を行います。仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合、その差額をできるだけ解消するため、8月の納付額を増減して調整することで、特別徴収額の平準化を行います。詳しいことは、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。伊万里市マイタウン定住促進条例に基づく定住奨励金の受付を行っています。交付対象者は、平成19年4月1日から20年12月31日までの間に、伊万里市に土地と家屋を取得し、その家屋に転入し、税などの滞納がないなどの条件を満たす人です。詳しいことは、企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。伊万里市では、市民と活動団体及び行政との共同のまちづくりを推進しています。市民交流プラザを拠点に、団体間の連携・交流を図る市民ネットワーク伊万里の自主的な活動の支援に加え、市内でさまざまな公益的活動に取り組まれている団体を PR していきます。市民活動とは、営利を目的としない市民の自主性・自発性に基づく活動で、不特定かつ多数の人の利益増進のための活動を言います。さらに市民の皆さんに対して開かれ、宗教や政治を目的としない活動を言います。 PR できるのは市内において3人以上で市民活動を行う団体です。詳しいことは、男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。CSO 活動拠点のサポーター西田奈々さんを紹介します。 NPO 法人佐賀市民活動センターから伊万里市民活動支援センター市民交流プラザへ配属されました。情報の収集や提供、プラザの利用促進、自主事業の企画、活動資金の調達方法の助言など、皆さんの活動支援を行い、一緒に伊万里市の市民活動の活性化のために頑張りますので、よろしくお願いします。この CSO とは、市民社会組織の略で、テーマ型組織である NPO 法人、市民活動、ボランティア団体に限らず、エリア型組織である自治会、町内会、婦人会、老人会、PTA といった組織、団体も含めて CSO と呼んでいます。
インフォメーション伊万里を続けます。キャッチ・ザ・ニュース、市民リポーター。今月のリポーターは、ひまわり会事務局、黒川健一さんです。先日、元タレントの女性が亡くなられました。この背景には、認知症の母親の介護疲れがあるのではないかと見られています。認知症の人の介護は、実際、その身にならないと理解できない大変な精神的、肉体的な苦労があります。ご近所や周囲の人には、あまり知られたくないという思いから、介護を一人で抱え込み、最後は
介護をしている人が力尽きて悲劇が生まれています。私たちのひまわり会はそのような認知症介護の苦労を少しでも和らげ、みんなが安心して暮らせる街づくりを目指して活動しています。一人暮らしのお年寄りや認知症の人ができるだけ外に出て多くの人と交流できて楽しく過ごせるような環境が大切です。今伊万里市では地域のボランティアの皆さんの力で各地で高齢者ふれあい生き生きサロンが活発に開催されています。5月21日に大川地町岩屋地区で開催されたこのふれあい生き生きサロンせせらぎの会に私たちの会も参加させていただきました。せせらぎの会は毎月1回地域のお年寄りが集まりおしゃべりをしたりゲームや体操をしたり料理を作ったり食べたりして楽しくその日を過ごしておられます。今回はせせらぎの会の皆さん25人、ひまわり会から9人が参加し、認知症に対する正しい理解を深め、地域で認知症の人や家族をどのようにサポートしていくか、認知症にならないようにするにはどうしたらいいかなどについて勉強し、また意見交換をしました。勉強会の合間に寸劇や踊りなども行い、楽しいひとときでした。問い合わせ先、ひまわり会事務局黒川さん、電話090-2225-5556です。カブトガニのすべてがわかるカブトガニの展示館がオープンします。開館式典は25日10時30分から。場所は木須町たたら海岸。展示館の開館時間は9時から5時まで。なお夏休み期間中は休館なし。入館料は無料です。問い合わせ先、牧島のカブトガニとホタルを育てる会事務局牧島公民館、電話 22-5783 です。伊万里湾は生きている化石カブトガニの日本最大の生息繁殖地です。この貴重な生物の産卵の観察会を25日11時から行います。また3時からカブトガニの幼生の放流会、夜には竹灯籠祭りも開催されます。夏休みの一日をたたら海岸で過ごしてみませんか。駐車場は牧島公民館。詳しいことは障害学習課文化財係、電話 23-3186 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。75歳以上の人の長寿医療制度のポイント。高齢者の増加と若者の減少などにより、これまでの老人保険制度では増え続ける医療費を支えられなくなってきました。そこで高齢者を支え医療制度を維持していくために、新たな長寿医療制度後期高齢者医療制度が昨年の4月から始まっています。対象となる人は75歳以上の人と一定の障害がある65歳以上、75歳未満で広域連合の認定を受けた人です。保険料は被保険者1人当たりいくらと決められる均等割額47,400円と、被保険者の所得に応じて決められる所得割額を合算して個人単位で計算されます。なお世帯主と被保険者の所得によって均等割額の軽減が受けられる場合があります。 保険料は所得などに応じて軽減措置が設けられています。詳しいことは長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。後期高齢者医療被保険者証更新のお知らせ。現在お持ちの被保険者証ピンク色は今月末までの有効期限となっています。新しい被保険者証草色は下旬に郵送しますので8月以降に使用してください。後期高齢者医療限度額適用や標準負担額減額認定証の有効期限は今月末までとなっています。新しい認定証は今月中に郵送します。なお認定証の更新手続きは必要ありません。これでインフォメーション伊万里を終わります。
みんなの広場です。5月25日伊万里市消防団の入団式が伊万里公民館で行われました。市民の生命身体財産を守る消防団の今年の新入団員は87人。代表して牧島分団の副島優さんが消防の目的と任務を深く自覚し誠実公正に職務を遂行しますと力強く宣誓しました。5月26日黒川町のイマリンビーチでタンポポ保育園の園児24人がヒラメの稚魚約1000匹を放流しました。これは水産資源保護を目的に県玄海栽培漁業協会が毎年行う放流事業の一環です。5月27日花の社を通じて豊かな情操を育む人権の花贈呈式が伊万里小学校でありました。これは唐津伊万里人権啓発活動地域ネットワーク協議会が伊万里市などの小学校を対象に行っており、今年で24回目。加藤会長がどんな花もきれいです、自分と違う人も認め合いましょうと贈られた花苗を児童たちは丁寧に植えていました。5月29日民謡界で最も権威があると言われる日本民謡フェスティバル2009が5月24日に東京 NHK ホールで開催。佐賀タンス長持ち歌を熱唱した脇田町の高校2年生力竹安奈さんが最高賞のグランプリに輝きました。6月7日視覚障害者が歩きやすい街づくりを目指し視覚障害者の会が毎年開催する第15回白い杖で歩こう会が伊万里自動車学校でありました。この日は約80人が参加。今回初めてハイブリッド車の走行音を聞き取る体験があり、体験者からは走る時の音が静かすぎて接近が気づきにくい、運転者はこれまで以上に慎重にという声が出ていました。6月13日東山城町河内の地区で黒米をテーマに今年度第1回目の畑の中のレストランが開かれました。市内外から参加した21人は黒米の田植えや豆腐作りに挑戦しました。お昼は夢工房滝野で黒米巻き寿司や黒米いなりなど地元食材による手料理を堪能しました。6月20日と21日黒澤明記念サトライテスタジオで生き生き健康サラダプロジェクト主催の伊万里牛と伊万里サラダと伊万里風鈴祭りが開催されました。 伊万里の特産品に触れながらその良さを知ってもらおうという催しで、長崎市など市内外からの2日間で100人が参加。伊万里牛や地元野菜を使った新登場の伊万里牛親父御膳の販売や鍋島焼きの風鈴が当たる抽選会が行われ、来場者は舌と耳で伊万里を満喫し、特別な父の日を過ごしました。以上、みんなの広場でした。
ほがらかページです。微笑み広げてふれあいステージが6月13日に市民センターで開かれました。これは歌や踊りの発表、書道や絵の出展などを通して市内の福祉施設利用者への生きがいの発見の場を提供しようと、市ボランティア連絡協議会などが毎年行っているものです。第9回となった今回は、花色いっぱい幸せいっぱいというテーマで行われ、特別養護老人施設や介護支援施設などが参加。市内の高校生や伊万里看護学校生らボランティアがスタッフとして運営の手伝いをしました。この日のために練習を重ねてきた歌や踊りを楽しく披露し、最後は参加者やボランティアスタッフの皆さんが手話を使って手のひらを太陽にを合唱し、会場を大いに盛り上げました。また文化ギャラリーには手芸や陶芸、書道などの作品が展示され、詰めかけた来場者は作品に見入っていました。ほがらかページを続けます。一輪車の運動会として広く知られている一輪ピックが5月24日に畑津小学校で開催されました。23回目を迎える今回は、児童73人のほか、市内の小学校や鳥栖市、福岡県春日市などから小学生82人が参加。競技は11種目が行われました。開会式で緒方克成校長の一人でもいいから他の学校の人と友達になりましょうの言葉通り、子どもたちは一輪ピックを通じてたくさんの友情の輪を広げていきました。ドクターズアイ、誤嚥性肺炎の予防について、伊万里市立市民病院内科大井秀夫医師です。日本人の死因順で、がん、心筋梗塞などの心疾患、脳出血、脳梗塞などの脳血管疾患に次いで多いのが肺炎です。高齢者で問題となるのが誤嚥性肺炎です。誤嚥とは食べ物、唾液などが気管に入ってしまうことです。胃につながる食道の入り口と肺につながる気管の入り口は隣接していますが、喉頭蓋という蓋によって気管内に食べ物などが入らないようになっています。仮に入った場合には咳などで排出しようとします。高齢者はこれらの機能や抵抗力が低下していることから誤嚥を起こしやすく、侵入した細菌の影響で肺炎になりやすい状態にあります。特に脳血管疾患の後遺症のある人や寝たきりの人が発症する危険性が高いようです。家庭でできる予防法。1、正しい食事の方法。きちんと座って食べることが大切です。寝たきりの場合でもなるべく体を起こして食べましょう。特に高齢者は食べ物が逆流しやすいので、食後2時間程度は横にならないようにしてください。また一口分を少なくして急がずに食べましょう。2、安全な食べ物など、豆腐やヨーグルトなどまとまって飲み込みやすく硬すぎないものが良いと考えられます。他の食べ物についても、柔らかく煮込む、ミキサーで砕いてゼラチンで固める、とろみをつけるなどの方法が有効です。 逆に窒息の原因となりやすい食べ物は、パサついたもの、液状のもの、粘着性の高いもの、硬いものなどです。3. 口の中を清潔に。口の中の雑菌が多い場合、誤嚥時の感染の危険が高くなります。日頃から口の中を清潔に保つよう心がけましょう。歯周病を治療することや、自分に合った義歯を入れることも大切です。4. 嚥下訓練、飲み込む訓練。家庭でできる嚥下体操などの基本的訓練があります。また、専門の理学療法士による嚥下リハビリテーションを受けられる病院もありますし、耳鼻咽喉科では嚥下機能の検査を受けることができます。詳しくは専門医に相談してみてください。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、今回は大坪町つつじが丘にお住まいの松永勝則さん、田江さんの長男、一木さん2歳です。僕は真剣じゃみたいに強いんだ。いつも大好物のバナナをたくさん食べているからだよ。工事現場で働く車がかっこいいから好きなんだけど、やっぱり一番好きなのは優しいお母さん。お母さんから一言。いつもニコニコ顔でやんちゃな一木くん。二人のお姉ちゃんとたくさん遊んで、たくましい男の子になってね。顔の輪郭がはっきり、口元が可愛らしいやんちゃな一木くんです。ほほえみさん、脇田町弁天にお住まいの小松美穂さん、24歳。小さい頃からの夢であった看護師として西田病院に勤務して5年目になります。笑顔を大切に、明るく優しくをモットーに患者さんと接しています。趣味は絵を描くこと、特にデザイン画が好きです。好きな食べ物は何といっても伊万里さんの白いご飯が一番です。伊万里に生まれてよかったと実感する毎日です。好きな男性のタイプは笑いのツボが一緒の人です。素敵な彼氏ができるといいな。おもながで目鼻立ちがはっきり、しっかり者に見える美穂さんです。四季の歌。子供らの影踏みごっこ、梅雨晴れ間。子供らの影踏みごっこ、梅雨晴れ間。松島町、前田和重さんの俳句です。胸打ちの憂い優しく時くるる、カサブランカの白の菅敷。胸打ちの憂い優しく時くるる、カサブランカの白の菅敷。山城町西分、吉田美智子さんの短歌でした。スポーツです。市少年相撲大会第27回中学生相撲大会が5月30日国見台相撲場で開かれました。第12回市民グランドゴルフ大会が6月7日国見台陸上競技場と国見台球技場で行われました。市長旗争奪第31回中学生野球大会が6月6日と7日市内の中学校から7チームが出場し、国見台野球場で開かれました。 山城中学校が接戦を制し優勝しました。市民スポーツ、8月2日日曜、伊万里ラジオ体操会、6時20分から国見台陸上競技場であります。7月の町民スポーツ、12日日曜、立花地区子ども会球技大会、8時から立花小学校。山城町民ミニバレーボール大会、8時半から山城東小学校。19日日曜、伊万里町子ども会連合会球技大会、8時半から伊万里小学校。大河内町民300歳ソフトボール大会、8時から大河内小学校。二里町民ソフトボールミニバレーボール大会、8時半から二里小学校。山城町子ども会連合会キックベースボール大会、8時半から山城中学校。23日木曜、山城町子ども会連合会ミニバレーボール大会、午後6時10分から山城中学校。25日土曜、南畑町子ども会連合会球技大会、8時半から南畑小学校。大川町子ども会連合会球技大会、8時半から大川運動広場ほか。26日日曜、黒川町子ども会育成会球技大会、8時半から黒川小学校。波多津町子ども会夏季球技大会、8時から波多津運動広場ほか。二里町子ども会球技大会、8時半から二里小学校、それぞれ開催されます。教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。5月末から山里の村では田植えに向かって田おこしが始まります。トラクターの周りを前に後ろに飛び交う2羽のカラスが目に入りました。運転の男性に聞くと、カラスたちは土の中から出てくる小動物を餌にしようと待ち構えているのだろうということで、彼はカラスは頭の良い気の利いた鳥ですよと付け加えました。私はこれまで外見と風評だけでカラスを見ていたことに気づきました。かつて読んだ東京都に住むある高校1年生女性の顔で判断される悲しさと題した投稿を思い出しました。天然パーマでニキビがあってブスと言われ続けた悲しさを訴えたものでした。私たちは人を見るとき、その人の風貌や行動といった外見だけで、その人柄や能力などを判断してしまいがちですが、カラスの行動を見入った後で、そういう過ちをしてはならないとの思いを強くしました。5月31日、伊万里市美術展30周年記念式典が市民図書館で開かれました。これまで4500点の作品が展示されました。この日、市の美術文化の発展に貢献されたとして13人に感謝状が贈られました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その7、七夕。七夕は旧暦7月7日の行事でした。明治時代に新暦が採用されたので、現代では7月7日か8月7日に行われます。この日に天の川を挟んだ織姫と彦星が会うことを祝う星祭りとされます。星への願いを書いた短冊が吊るされた笹を立てます。かつては行事が終わると笹を川や海に流していました。現代とは違い、正月から半年間の汚れを笹に託して流そうとしたのです。また、この日に里芋やハス、稲の葉にたまった朝露で炭をすると習字が上達すると言われています。七夕は古代中国の亀甲伝という行事が元です。奈良時代に日本へ伝わり、七夕爪の日本神話と重ねられたので、 七夕と呼ぶようになりました。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。20年度の住民基本台帳法に基づく閲覧状況。申請件数は14件で、閲覧件数は581件でした。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。 伊万里市、松浦市、唐津市の伊万里湾環境保全対策協議会では、伊万里湾をきれいにするための啓発活動を行っています。美しい伊万里湾を未来に残せるように清掃活動に参加しませんか。実施日は20日海の日8時から。実施場所は瀬戸町サイクリングコース、多々良、ハゼ、クバラの各海岸。なお参加する人は環境課まで事前にご連絡ください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 重度心身障害者医療費助成を受けている人は毎年受給資格の更新手続きが必要です。受付開始は今月15日。今月中に手続きをお願いします。受付場所は福祉課社会福祉係。受給資格の確認。1、身体障害者手帳1級または2級の人。2、療育手帳 IQ35 以下の人。3、身体障害者手帳3級かつ療育手帳 IQ50 以下の人。持参するものなど詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。20年度農村風景フォトコンテスト入賞作品を8日から16日まで市民センター玄関ホールに展示します。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは8日と15日の水曜10時から正午まで市民図書館ホールで。7月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は22日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポで。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 交通安全指導員からのメッセージ。東山城町里の真鍋秀志さん、はじめまして。交通指導員3年目です。毎朝どんな悪天候でも事故が起きないようにと立ち続けて、この任務の重責大変さを感じる毎日です。地域の人たちの温かい言葉に救われ、また子どもたちから挨拶はもちろん話しかけてくれる子もいて元気をもらっています。市内には私のほか31人が指導員として頑張っています。今後も協力を得ながら地域の交通安全への貢献ができればと思っています。夏の交通安全県民運動は8日から17日まで、スローガンは守ろう交通ルール、高めよう交通マナー。6月15日現在の交通事故発生状況。人身事故は180件で、前年同期に比べ19件減っています。死者はなしで2人減っています。怪我をした人は236人で57人減っています。物損事故は464件でした。第33回全日本少年サッカー佐賀県大会が73チームが参加して6月14日にあり、大坪少年サッカークラブがベスト4に入りました。8月に鹿児島県で行われる九州大会に出場予定です。佐賀大学海洋エネルギー研究センター2009 オープンラボ施設見学会があります。海洋エネルギーの実験装置を見ることができ、模型を使った発電の実演がありますので来場ください。19日日曜10時から4時までです。参加費は無料です。見学を希望する人は直接会場までお集まりください。駐車場はあります。会場及び問い合わせ先は佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライト事務室、担当は向本さんと馬場さん、電話は 20-2190。 伊万里農林高校第1回校内販売会があります。生徒たちが一生懸命に取り組んだ伊能ブランドの農産物をお安く販売します。8日水曜正午から午後0時50分まで売り切れ次第終了です。メロン、トマト、ユリ、ベゴニア、味噌、シフォンケーキなど。問い合わせ先は伊万里農林高校、電話 23-4138。 毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。電気ポットで満タンの水 2.2 リットルを沸騰させて 1.2 リットルを使用後、1、6時間保温状態にした場合と、2、電気ポットのプラグを抜いて保温しないで再沸騰させて使用した場合を比較したとき、2の方が年間で電気 107.45kW、約2360円の節約、二酸化炭素 48.7kg の削減となります。長時間使用しないときはプラグを抜きましょう。問い合わせ先環境課、電話 23-2144。 次は募集です。12月16日市民センターで開催する市民音楽祭の出場者を募集します。募集部門は合唱と器楽、なおカラオケ、ロックバンドは参加できません。参加料10人以下は3000円、10人を超える場合1人増えるごとに300円追加。応募期限は24日。詳しいことは市民音楽祭実行委員会事務局までお尋ねください。電話は 22-1262。小学校4年生、5年生、6年生のチャレンジ野生への挑戦の団員を募集します。期日は8月21日から24日の3泊4日、大川町東田城の自然の森キャンプ場で行います。参加費は3000円、高校生のサブリーダーは無料です。申し込み期限は17日。問い合わせ先青少年センター、電話 23-2658。 第10回市民所蔵品展の出品作品募集。詳しいことは歴史民俗資料館、電話 22-7107 へお尋ねください。サガントスサッカー教室 in 伊万里が8月16日4時から6時半まで国見台陸上競技場であります。募集対象は市内在住の小学4年生から6年生の児童50人。参加費は保険料を含んで500円。申し込み方法は電話申し込みで、期限は24日。問い合わせ先伊万里市サッカー協会池田さん、電話 090-5384-6956。市政志向55周年記念事業第2回畑の中のレストラン夏休み企画農村チャレンジキャンプが25日土曜と26日日曜の1泊2日で夢工房滝野であります。参加費は2500円。対象者は小学3年生から中学生、参加人員は20人。申し込み期限は16日。問い合わせ先 農業振興課農政企画係、電話 23-2557。 夏休みピノキオ木工芸作品を募集します。応募資格は市内の小学校の児童、主に木材を使用し一人で持ち運びできる大きさのもの。募集期限は8月20日。なお応募者全員に参加証があります。詳しいことは伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398 へお尋ねください。7月の行事予定、市民図書館、図書館星祭り。今年のテーマは年に一度の巡り合い。11日土曜と12日日曜、10時から4時まで、多くの図書館利用グループの参加による多彩な催しでにぎわいます。ぜひ市民の皆さんもご一緒に図書館の14回目の誕生日をお祝いしてください。ブラスバンド、お琴や尺八の演奏、大人や子どものコーラスなど盛りだくさんです。名画上映会は第3逃亡者、15日水曜と26日日曜2時半から。7月の休館日は13日、20日、27日の月曜と23日の館内整理日です。7月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも予約が必要です。市民サービス係まで電話してください。電話は 23-2136。 人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜。時間は10時から4時まで。行政相談は第3金曜、9時から正午まで。年金相談、社会保険事務所による年金相談が毎週金曜に伊万里市役所で実施されています。今月から待ち時間を解消するため完全予約制となりますので、利用を希望する人は前日までに予約をお願いします。予約受付電話番号 09-55-72-5161。 会場は市民ロビー前の1階面接室、時間は9時半から3時まで。新商社相談は市民ロビーで、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
5月24日第1回伊万里クラシックカーフェスティバルが本町名店街アーケードで開催されました。これは伊万里クラシックカー愛好会が町の活性化を願って初めて企画したものです。1978年以前に生産された懐かしい車の出品を県内外の愛好者に呼びかけて実現し、約80台の出品がありました。伊万里っ子しぐさ、市教育委員会では子どもに身につけさせたいマナーや立ち振る舞いについて市民の声をもとに伊万里っ子しぐさとして日めくりカレンダーなどにまとめました。このコーナーで毎月その内容を紹介していきます。今月の伊万里っ子しぐさ、笑顔で挨拶伊万里っ子。6月1日現在の人の動き、男27,886人、女34,442人、合わせて 58,328 人で、前月より28人増えています。なお世帯数は 21,913 世帯で、41世帯増えています。これで広報いまり7月号を終わります。